皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーボイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月9日にミーボイネットで発表された真相を伝えることは万能の鍵を体得1という内容です。それではお聞きください。真相を伝えることは万能の鍵を体得1。文、中国のダーファーデ氏。邪悪な迫害に直面した時、私は正しい念と行いでファルンゴンの良さと迫害の実態を伝え、主婦の見守りのもと何度も邪悪な妨害と迫害を解体しました。そして多くの警察官がファルンダーファーについて正しく理解しました。これらの経験を通して、私は主婦が説かれた、真相を伝えることは万能の鍵であるという法を体得しました。各地での説法4、2003年アトランタ法会での説法。1、警察官は外で気をつけてと言ってくれた。2019年初め、私は上海から帰省するために電車に乗り込んだところ、すぐに2人の警察官に見つかりました。というのも、電車のチケットは実名で購入するため、私がチケットを買ったことがすぐに彼らに知られたのです。彼らは私の持ち物を調べ始め、しばらくして私のタブレットから電子版のダーファー書を見つけました。その後、彼らは私を強制的に電車から降ろしました。私が警官に、警察の誤った執法に対する追跡規定をご存知ですか?と尋ねると、彼はどういうこと?と聞き返しました。私は、規定には警察が明らかに違法な命令を実行した場合、異動や退職後であっても一生追及されると書かれています。と答えました。近くにいた警察官は、それはあなたたちファルンゴンの人が言っていることだろうと言いました。私は、あなたは警察官なのに誤った執法に対する追跡規定を知らないのですか?それは習近平があなたたちのために制定したものですよと説明しました。彼は一瞬驚いたような表情を見せ、何も言い返しませんでした。鉄道警察の当直室に着くと、誰かが私のタブレットをコンピューターに接続して確認を始めました。私は彼らのリーダーのような人物とソファーに座り、その機会を利用してダーファーについて話しました。政府は本当におかしいですね。多くの犯罪行為を放置しておきながら、真善人に基づいて良い人間になろうとしている人々をいじめるなんて。良い人が増えることは良いことじゃないですか?なぜ政府はそれを恐れているのでしょうか。リーダーのような警官が私に、それでファルンゴンはどういうものと尋ねてきました。どうやら彼は本当に真実を理解していないようだったので、私はファルンゴンは修練者が真善人に基づいて良い人間になることを求めるものです、と話しました。彼が、その真善人ってどういうこと?と再び尋ねてきたので、私は、真は真実のことを話し、嘘偽りのないことをし、神聖を養うことを重んじ、正直な人間になることです。善は、他人に親切であり、善意を持って接し、悪いことを行わないことです。忍は、対立や衝突に直面したときに寛容であり、忍耐することです。と説明しました。私は彼に、これって良いことだと思いませんか?と問いかけると、彼は聞きながらうなずき、そうだ、と答えました。私はその機会を逃さず、こんなに素晴らしい善良な人たちを政府が弾圧しているんです。おかしいと思いませんか?と言うと彼も、確かにおかしい、と同意してくれました。しばらく話を続けた後、彼はコンピューターの前にいる警察官の方に歩いていき、何かを確認してから、 彼の帰りのチケットを手配してと指示しました。帰るとき、リーダーの警官は私に、外で気をつけてね、何かあったらまた私のところに来てねと言ってくれました。私はありがとうございますと言い、さらに、これからはぜひファルンゴン学習者を迫害しないでください、必ず良い報いがありますと伝えました。このようにしてダーファを伝えることで、今回の迫害を解体することができました。2. 早く列車に乗りなさい、もうすぐ出発しますよ。私の妻はファルンゴンを伝えたため、中国共産党に連行され判決を受けました。ある日、ショートの女子刑務所にいる妻を見舞いに行き、列車で帰ろうとしていたところ、ホームで二人の私服警察官に呼び止められ、あなたはリュウさんですかと質問されました。私はそうですと答えると、我々についてきてくださいと言われました。彼らは私を鉄道職員の詰め所に連れて行きました。小さな部屋で机が一つあり、私たちは机を挟んで向かい合って座りました。彼らは私のバッグを調べ始め、シフの説法録音が入った小さなプレイヤーを見つけました。すると、その中の一人は、政府がファルンゴンを禁じているのを知っているかと質問しました。私は知っていますが、政府が禁止しているからといってファルンゴンは違法であるわけではありません。学習者は真善人に従って良い人間になろうとする人々であり、心から善を求める修練者です。このような人々を弾圧している政府に問題がありますと言いました。もう一人が私に、あなたは宗教を信じるのか、それともファルンゴンを信じるのかと尋ねると、私はもちろんファルンゴンを信じますときっぱり答えました。彼は、宗教を信じなければならないんだと言うと、私は、宗教がファルンゴンを弾圧しているのはすでに過ちです。それなのに悪行を犯した宗教を信じろというのですか、それはありえませんと反論しました。二人は私を説得できないと見て、少し相談した後、立ち上がってついてこいと言いました。どこへ行くのですかと尋ねると、彼らは支局だと言いました。彼らが私を連れて行こうとしているのを見て、私はすぐに、私はあなたたちについていくわけにはいきません、私は法を犯していませんし犯罪もしていません、何の理由であなたたちについていくのですか。二人の私服警官は一瞬戸惑い、互いに顔を見合わせましたが、やはり私を無理やり連れて行こうとしました。彼らが強引に出たのを見て、私は頭の中で、それなら支局に行ってダーファを伝えようと思いました。そうしてドアを出て、彼らと一緒に十数歩歩いたところ、突然一人が、列車に乗れと言いました。私は一瞬戸惑って周りを見ましたが、すでにドアが閉まり、発車直前の列車しかありませんでした。その時、もう一人の警官が、早く乗れ、もうすぐ出発するぞと促しました。その時、私は彼らが私を家に帰らせようとしているのだとやっと分かりました。ではここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。3. 彼は親指を立てて、君の信仰、感服するよ、と言った。2018年5月、私は不当に拘禁された妻を見舞いに行った際、駅の待合室で警察に連行されました。彼らは私が持っていた鍵を使って家のドアを開け、ダーファーに関連する物品をすべて押収し、私を隣の県の拘置所に拘束しました。拘置所で私は朝起きるとすぐ連行しましたが、犯人のリーダーはそれを許さず、汚い言葉で私を罵りました。私は彼に、あなたは犯罪の容疑者ですが、私はそうではありません。私が何をするかをあなたが干渉する権利はないのです、と厳粛に言いました。彼は私が自分に従わないのを見て、すぐに凶悪な顔をして、お前、なかなか強気じゃないか。犯人じゃないって。じゃあどうしてここに来たんだ。ここに来たやつはみんな犯人だ、と言いました。私は良い人間であるがために迫害されてここに来たのです。私たちは何も違法なこともしていません。そもそもここに来るべきではなかったのです。と私は答えました。リーダーは目を丸くして私に向かって、そんなことを言っても無駄だ。今日はお前に連行はさせない、と言いました。あなたには私を管理する資格はありません、と言うと、彼は怒鳴って、俺がお前をどうにかできないと思っているのか、と脅しながら目を真っ赤にして手を出そうとする構えでした。私は恐れずに、それならやってみろ、と毅然とした態度でした。彼は口汚く罵り続けましたが、結局手を出すことはありませんでした。そして私は引き続き連行しました。朝、警官が交代してパトロールを始めた後、所長が入り口の小窓から私を呼びました。私が近づくと彼は、国が修練を禁止しているから対抗してはいけない。あなたたちは政府の言うことを聞かなければならない、と言いました。私は、国がファールンゴンの修練を禁止しているのではなく、江沢民が国家の権力を利用して国家の強権機構を動員し、ファールンゴンを迫害しているのです。と言うと彼は、宗教に反対してはいけない、と言いました。私はさらに、憲法は国家の根本的な法です。憲法には、中華人民共和国のいかなる組織や個人も憲法を超える特権を持つことはできないと明確に規定されています。宗教は組織ではありませんか？江沢民は個人ではありませんか？彼らは憲法に違反して善良な人々を迫害しており、真の犯罪者は彼らなのです。私たちは誰かに反対しているわけではなく、ただ真実を世の中に伝えているのです。ダーファーが迫害されている実態を伝え、人々がその迫害に加担せず、自らに害を及ぼさないようにし、悪い報いを避け、良い未来を自分たちに残せるようにしているのです、と説明しました。私が話を続けるにつれて、所長は笑顔を見せ、あなたは本当に口が立つね、勝てる気がしないよ、と言いました。ちょうどその時、犯人のリーダーが所長にこびへつらって、ファールン、拘置所では学習者をファールンと呼ぶ、が連行していると告げ口しましたが、所長は彼を不快そうに見て、ファールンのことは君には関係ない、と言いました。不法に拘束されて8日目、鉄道公安署の幹部のような人物が私の取り調べを行いました。接待室で彼は、書類を手に取り、私を見ながら、後ろに私を拘置所に送った女性警官が座っていました。ガラス越しに彼は、名前、年齢、職業は、と尋ねました。私は彼を見て、あなたは執法者ですよね、と聞きました。彼は、そうだ、と答えました。執法者は法に基づいて行動すべきですよね、 と私は続けました。彼は、その通りだ、と言いました。私は、では、ファルンゴに対するあなたの法律文書はどこですか？法的効力を持つ証拠は何ですか？一切ありません。今までファルンゴンへの迫害で行われたすべての行為は法律を無視した執法違反です。法の名の下で無数の学習者が不当に連行され、拘束され、判決を受け、労働強要を強いられ、さらには命を奪われています。あなた方こそが本当の犯罪者です。警察が誤った執法をした場合、責任を追及されるという規定があるはずです。警察が明らかに違法な命令を執行した場合、その責任は転任、異動、引退しても生涯追及されます。これは州何がしがあなた方に定めた法律です。ファルンゴンは邪教ではありません。それは江沢民がフランスの記者に対して即興で言ったことに過ぎず、その後全国の報道機関がその言葉に従い、執法機関もファルンゴンを邪教とみなしているのです。これは法律を無視した執法違反です。さらに公務員法では違法な命令を執行した場合、相応の法律責任を負うべきだと明確に規定されています。もしあなたがファルンゴンを迫害し続けるなら、それは法に逆らう行為であり、善良な人々を迫害することになります。いつの日か、ファールンゴンが名誉回復される時が来たら、あなたはどうしますか？あなたの子供はどうなりますか？自分のことを考えなくても、妻や子供の将来を考えなくてはならないでしょう。私たちがここで出会ったのも何かの縁なので、この話をしなければ、あなたに対して申し訳ないし、あなたの人生に対して責任を持たなければならないのです。よく考えてください。私の話が理解できることを願っています。心からあなたたちが今後の困難に巻き込まれないことを願っています。と話しました。私の話を聞き終えた彼は、前に置かれていた書類を整理しながら穏やかな口調で、君の信仰を信じるかどうか、また君の信仰を支持するかどうかは別として、と言い、親指を立てて、君の信仰には敬服するよ、と言ってくれました。彼が立ち去った後、彼の後ろに座っていた女性警官は私に、どうすればあなたを助けられますか、と尋ねました。彼女が本心からそう思っているのが分かりました。私は彼女に、もし本当に私を助けたいと思うなら、あなたが宗教の各組織からすぐに脱退してください。天が宗教を滅ぼすとき、あなたが助かります。それが私を助けることになるんです、と言いました。彼女は急いで手を合わせて、ありがとうございます、ありがとうございます、と繰り返し言いました。数日後、私は拘置所の食堂で料理を作る仕事に回されました。私は修練者としての基準に従って自分を厳しく律し、心を込めて仕事をしました。その結果、所長、副所長、指導員など皆が私に満足していました。ある時所長が私に、冷蔵庫に惣菜などもあるから食べたかったら食べていいよ、と言ってくれました。私はありがとうございますと返事しましたが、一度も取って食べたことはありませんでした。解放される2日前、所長が私の前に来てため息をつきながら、君がいなくなったら君みたいな人どこで見つけられるかな、と言いました。私は、ファルンゴンは素晴らしいでしょう。私を手放したくないんじゃないですか、と言いました。指導員や副所長も次々と私の前で、どこで君のような良い人を見つけられるんだろう、と言ってきました。私は今後学習者が来たら彼らを大切にすればきっと福に報われますよ、と伝えました。通常、拘置所で人を解放するのは警官が交代した後の朝9時過ぎですが、私が解放される日は、所長が朝6時過ぎには手配してくれました。 所長は若い警官に、彼に荷物をまとめさせて出て行かせなさいと指示しました。警官が、犯行隊が終わってからじゃないんですかと尋ねると所長は、今すぐ話せと指示しました。副所長も、さようならと声をかけてくれました。私は笑顔で、さようなら、でも次はここでは会いませんよと言うと、彼らも笑いました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミホイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。